久しぶりな気持ち、あの、アメリカに行ってたんですけれども、お母さんの引っ越しがうまくいって、そしていい条件であの老人ホームに入れたので、あのほっとした気持ちであの帰ってきました。そしてあの今日はその続き、コリント第一手紙13章の続きなので、また1から8まで読みたいと思いますので、お願いします。
はい、とたとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。また、たとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。威厳ならば病みます。知識ならば廃れます。
何年か前にあのこういうような癖があるんですけれども、おいしいものを、例えば果物、おいしいものを食べてしまうと、どうしてもその種を取ってあの庭に行って土を器に入れて、その種を入れるんですね、巻くんですね、育とうとするんですね。何年か前にあのリンゴ、もう本当にこのリンゴおいしいなと思ったから、その種を取ってまた外行って埋めて、そして水あげて、そして出てきたんですね。そして嬉しくて、でまた水、また水やって、また水やって、そしてあのどんどん成長していって、そして邪魔者のなんかあの草みたいなもの出てきたから、それ取ったりしてて、そして喜んでたんですけど、だいぶ後にあのもう詳しい人に見せたら、あ、それ雑草よって言われて、すごい恥ずかしくてショックで、あのひょっとしたら周りに出てきたものが本物で、私はそれを掘って、そして雑草の方に栄養をあげて、そして育てようとしてたんですね。そしてこれは神様の関係と似てるんではないかなと思うんですね。多くの人はあの愛というものを決めつけて、愛はこういうものなんだと思って、そして今度聖書を読むと、あ、愛はこうなんだから、神様はこうなんだ、こうなんだ、こうなんだって、そして自分の神様を作ってしまう。そしてその神様は本当の神様じゃなくて、自分勝手に思い込んで作ってしまったとんでもないような怖い存在を作ってしまう。作ってしまう理由は、愛の基本的な意味が分からなかったから、それ自分の考え方を読み入れて、そして作ってしまったけれども、それは本物の神様じゃなかった、本物のキリスト教ではなかったっていうのは、世界中大勢そういう誤解を持った人がいます。ですから私たちが本当に全てを作った、地球を作った神様と関係を持ちたかったら、一番大事なポイントは、じゃあ神は愛だったら、あなたは愛はどういうものだと思ってるんですかって。それがずれると、まるで雑草を育てているようなもので、結果が出ない。なぜ言うと、間違えたような動機で始まったので。ですからこのコリント第一手紙13章の特に1から8は、はっきり 神様の愛はこういうものですよっていうことを説明してるんです。そして私たちがそれを本当に細かく見るとわかるのは、私たちの慣れている人間の愛と全く逆なんです。違うものなんです。ですから、マタヤも頼んで、各単語を出してきて、それがどういう意味なのかっていうことを勉強してきてるんですけれども、今日はね、まだ続きなんですけれども、4節なんですね。そして、愛はどういうものなのかっていう、もう一度読んでくれますか。4節。
愛は寛容であり、愛は親切です。また、人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。
愛、本当の愛、神様の愛は自慢しない。英語で言いますと、boast、自慢しないっていう、神様の種類の愛は自慢しない。ですから、神様の教会だったら、教会の中の働き、教会の中の行動、自慢が入ってるとずれてる。別なものなんです。神様の愛だったら、自慢しないっていうものなんですね。私が、神戸に来たのは25年前、ミッションスクールパルモア学院で教師だったんですけれども、もうそこ入って、そして生徒たちに教えようとしてたんですけれども、その時私の名前はフラハティ先生だったんです。そしてみんなフラハティ先生って、フラハティ先生って、今なんか変な、いや最近聞いてないような呼び方なんだけど、フラハティ先生って呼ばれてて、そして授業がまあまあうまくいってるかな、わからない、生徒たち考えてることはわからない、うまくいってるのかうまくいってないのか、神様の愛は私としてみんなに伝わってるのかわからない、どうだった、今日の授業どうだったって言うと、なんか、よかったですよって、けれども顔を見たらね、それしか言えないような、本当のこと言ったら怖いとか、そのような顔で、そして、この生徒たちもみんな一生懸命なんだけれども、多分、いろんな悩みがあるでしょうねと思って、本当にイエス様の助けがいるんじゃないかなと思うけど、顔を見てわからない。なぜ言うと、告白してくれない。教えてくれない。そしてどうですかって、今日はなんか、しんどそうな顔してたんですけど、どうですかって一対一で聞いたら、なんとかとか、なんとかとか、いろいろあったけれども、頑張ってますとか、そこまで教えてくれるんだけれども、その以上教えてくれないんですね。そして、もう悩んで、どうやってみんなともうちょっと正直な関係を持てるかなって考えて、そして発見しているのは、マタイの23の10節なんですね。23の10節。読んでくれますか。
また死と呼ばれてはいけません。あなた方の死はただ一人、キリストだからです。
そしてその辺読んでたらね、あ、先生先生読んでるから距離を感じるのかなと思って、そしてやっぱり本当にみんなの助けになるんだったら、その先生という呼び方もやめたらどうだろうと思って、そして次の週から、もう先生と呼ばないでくださいって、フラハティ先生も呼ばないでくださいで、ロブとして呼んでください、そしてみんな、って、いいのとか、そんな、そんないいんですかとか、そしてそういうちょっと引っかかるようなものあって、あと他の先生怒ったんですね。ロブだったら、ロブ先生って呼ぶんだったら、じゃあ私がちょっとってね、そこに、漢学の立派な先生とか、そういう人たちは、下の名前はちょっとって、ですから生意気だとか、そういうような、攻撃があったんですけれども、結局、会内でロブと呼んでくださいって、そして、それ呼ぶようになってから、今度は、後から、 100番で一緒にみんなと一緒に食べます、ちょっと一杯とか、なんかそういう誘われたり、そして最初断ってたんだけれども、だんだんだんだんなんか、正直な関係、本当の悩み、調子悪かったら調子が悪いっていうことを言えるような関係を取れるようになったんですね。ですから、自慢っていう、教会の中で自慢すると結局距離を作ることになってしまうんですね。本当に誰かの助けになりたいなと思うんだったら、その人の下に入っていって行くと心がオープンになるんです。上に立ってたらオープンにならないんですね。ですから神の愛と自慢するっていうのはもう本当に馴染めないようなものなんですね。いろんな本も出してるんですけれども、デイビッドとキャロル・ケープっていうさん、本書いたんですけれども、このケープさんたちは何をやってると言いますと、ちょっと強烈なんだけど、世界回って、日本にあるような、お風呂に使うような器を持って、タオル持って、街歩き回って、どの国でも歩き回って、足を洗ってもいいでしょうかって。で、そういう伝道をしてるんですね。そしてもう、それをやると、人間っていうのは、急に、足洗ってくれるのって、はい、無料ですって、洗ってもいいでしょうかって、そしてその器を出してきて、水を入れて、そして手を、もう大事に手を洗っていくとね、泣く人多いんですね。泣いたり、本当にもう、人の悪口出せなくなっちゃう。誰かが自分の足を洗ってもらってると、そして素直になって、そしてそれを通して大勢の人をイエス様と関係を持つようになったんですね。本当の愛っていうのは上に立って偉そうに何かを教えるとかやるとか、そういうのではなくて、しもべになることなんですね。その人の下のところに入っていって助けていくって、それは神様の種類の愛なんですね。で、悲しいんだけれども、場合によって教会になかなかないもんで、誰が偉いのかとか、そっちの方に行ってしまって、そしてそれがあるとなかなかね、神様が働かないんですね。神の愛は自慢しないっていうのは、今日の、テーマなんですね。このような伝道のやり方があります。有名な人はクリスチャンになる。そして有名な人はクリスチャンになって、その有名な人を成功しているから、伝道の機会として、私が有名で成功しています。私、イエス・キリストを信じています。ですから、私のようになりなさい。信じなさいってね、うまくいかないんですね。ああ、すごい、あの人すごいな。有名で成功している人なんだって。けど私がダメなんだって。距離を感じるだけなんですね。そのような伝道仕方。有名の人を探し出して、そしてそれでだんだん宣伝したら、結局あの人みたいにはなれないわっていうようなものになってしまって、結果が出ないんですね、あんまり。どっちかというと自分の弱さを見せて、自分の人生どのようにもう解放されたのかとか、正直に自分の弱さ見せると今度は神様の恵みを人間が求める。じゃあそれだったら私も希望があるかなって、私もいっぱい失敗してるし、あの人はそこまで失敗するんだったら、じゃあ私もイエス・キリストを信じようっていうような、働きがあるんですね。自慢するっていうのは、どうしても周りの人を下のものだって押すような行動になってしまうので、ですから私たちがそれをやると神様の愛が、の働きが止まってしまうんですね。そして私たちが気をつけないといけないのは、私も気をつけないといけないのは、別に自慢するつもりがないのに、 けれども自分の行動とか自分の会話を通して自慢に結局なってしまったっていうようなものもあるんですね。私も気をつけないといけないんですけれども、例えばこういうこともあるんですけれども、クリスチャンの中ではこういうクリスチャンもいます。ちょっと聞いて、今日はね、私が食事しようと思ったら神様はこう言ってくれたんですよ。今日は赤だしではなくて、今日はパン、食パン食べなさいって言ってくれて、そして私が、いやけれどもうちには食パンがないからどうしようって神様に聞いたら、もう買いに来なさいって言って、そして私が食パン買いに行ったら、歩いてる途中でね、もう10年ぶり会ってない人と会ったんですよって、そしてその人にチラシを配って、そして伝道したのよって。それだけではなくて、帰ってきた時に、なんか全てなんかね、細かいとこまで神様はこうで、そしてこう言ってくれて、そして割り箸ではなくて、ずっと使ってなかった。そして今度は、いや、それを飲むんではなくて、水を飲んで、それでなんか、細かいとこまでね、なんかね、神様はパチパチなんか喋ってる。いつもペラペラペラペラペラ喋って、もう割り箸がどうのこうのとかね、もう今度パンじゃなくてこうで。そして、結局そこまで神様言ったって言ってしまうと、今度は聞いてる人たちは私ダメなんだと思ってしまう。だって神様私に語ったっていうのは、そうだね、イエス受け入れる5年前に強くあの時感じたんだけれども、その後にもう割り箸の話も何にも食パンのそんなようなものが私がないから、はぁって、だから結局証になってないんですね。周りの人落ち込ましてるんです。なぜ言うと、神様こう言った、ああ言ったって細かくて結局周りの人そんなの知らないっていうことになってしまって落ち込んでいくって。それだけではなくて、こういう人もいるんですね。神様こうで、そして次こう言われたからこうしたとか、そしてこう示されたからこう言われたから、もう一日中そんな会話になってて、けれども、付き合っていくとね、その通りなってないものが多いのよ。ね、神様こう言ったのに、あれどうなったんだろうって。その会社入ったらこうなるって言ったのに、何もなってないじゃないかとか、そして今度だんだん神様は私たち人間に語れるっていうのは無理んちゃうかとか、だってあの人いつも言ってるんだけれども、言ってることとやってること違うし、いつもこうだああだって言ってんのにそうなってないし、それで今度はもう信じられなくなってしまうっていうようなものになるんですね。確かに神様は私たちに語ることができる、そして毎日そのような導きをもらうことが経験できます。私も経験するできているんですけれども、あるんですけれども、それに言い過ぎてしまうと逆効果で、なんかもう結局自慢になってしまって、そしてその人が上で私たちが下なんだっていうようなことになる可能性があるんですね。ですからその人は立派な偉いクリスチャンと思ったら問題があるんです、ね、本当の愛は自慢しないっていうものなんですね。ですから私たちも神様こう言ったああ言ったっていうのはその証はいいんですけれども、本当にちょっと確認してこれ言ったら聞いてる人たちがどうなるだろうかって本当に励ましになるのか、それか逆効果になるのかって、励ましになる分かる理由は、じゃあ私もやってみようっていう、あ、そんなこと神様そんなことしてくれるんだったら、じゃあ私も信じてみよう、私もやってみようって、そのような結果が出るんだったらすごいいいなと思います。いい証になってるんだなと思います。けれども逆に、あ、また言ってるわって、そこまで細かく神様があの人に喋ってるんだけど、私にはもうめったに語ってくれないからもうあかんわ私はとか、そういう結果出るんだったら結局自慢の世界になってるんですね。 すごい霊的な言い方でいいこと言ってるかもしれないけど結果は違うんですね。もう一つ自慢する方法は、証ししてる時に自分がどうやって救われたって、そしてそれが、あんまりにもすごすぎるような、証しになってしまうと、下手した場合は聞いてる人たちが励まされてるんではなくてまたがっかりしてしまってるって、そんなね、そんなことが私もそんなの経験してないし、私の救われた方法は、単純に祈っただけで天使も見えなかったし、あのようになんか奇跡的にこれもあれもこれもあれもなかったしとか、結局証ししてるのにがっかりしてしまうって、私が聖書学校行った頃そのような証しがいっぱいあったんですね。そして証しがあんまりにもすごかったので2年間その証し聞いてて、自分が決めたのは自分が持ちられないって決めたの、無理だった。だってそこまでね、アフリカ行ってもう信じてお金がないのに、サッカーのスタジアムを借りてとか、なんかそこまではちょっと僕ちょこちょこアルバイトしてるだけでそんなすごいものは無理やと。ですからやっぱり自分の証もするんだったら、頼まれたら本当に、祈りながら、これがこの人の励ましになるのか、それか、それを聞いてがっかりしてしまうのかっていうような確認。神様の愛は自慢しない。証の中で凄すぎるようなものを出してしまうと、気をつけないといけないのは自慢になってしまって、そして周りの人は愛を感じられなくなるっていうような、ものになるので、ですからやっぱり証しするときにどう思いましたかって友達に聞いて、そして励まされたのか、それががっかりしたのか、それだったら私無理なんだと思わすようなもんだったのかって、もう一つの下手したら自慢になってしまうのは、それは祈り方なんですね。そして僕もイエス様を信じたときに祈り会に出たら、ものすごい綺麗な祈り方もあるんですね。もうすごい、なんか僕が言えないような難しい立派な霊的な単語を、もう出してスルスルスルスル出してて、それだけではなくてスルスル祈りながら、この言葉がこうでこうで、そしてまたの発祥のどうのこうのでブラブラブラって出してきてね、そしてそれ聞いてたらね、神様と会話できない僕と思ってしまったんです。無理って。だって僕は祈れる方法、僕が祈るんだったら神様助けてとか、そのようななんか惨めな文章なのに、この人こんなすごいゴージャスな霊的なものになってしまってるので、ってそれでよく気をつけないといけないのは、教会の中の祈りっていうのは、空手の道場と似てるようなものも出てくるんじゃないかなと思うんですね。私昔空手行ってたんですけれども、先生が、今思ったら先生がどんなに偉いかって見せたいときに肩っていうことをみんなに見せてくれたんですね。そしてその肩っていうのは、自分のシュッシュッシュッとかそんで蹴って、そして自分のテクニックをみんなの前で見せるんですね。そして私たちが生徒たちとしてその蹴り方とか、もうそれを見るとわすごいと思って、そしてわ先生は素晴らしいと思って、私があかんわってもっと訓練受けないととなって、そして今度は、黒帯の方で、はい、じゃあ、佐藤君どうぞ前に来てくださいって、それで佐藤君が佐藤君の、そしてああこれもすごいなって、それで今度誰が1番さんなのか誰が2番さんなのか、自分が53番さんやなっていうことははっきりその方見てわかるんですね。そして下手したら祈り会もそうなるの。一番偉い人は天の父様シュッシュッ イエス・キリストの皆によって、そして自分のすごいゴージャスな祈り方によって誰が一番なのかということを教えてあげる。そして聞いてたら、ちょっと待てって、これ経験したことありますか？誰かの祈りを聞いてて本当に祈ってんのか、ただみんなにすごいんだって見せてんのかって、それ経験したことあります。ちょっと混乱して。私経験したことあるんですけど、本当にこれ祈りなのか、それかなんか自分はどんなにすごいのかっていうのを見せているのかって。イエス・キリストの祈りがすっごい単純だったんですよ。本当に。ね。もう病気で、もう、立つことができない人、単純に語って、単純に、やってたんですね。ですから私たちがそういうなんか必要ないのにゴージャスすぎるような祈り方してしまうと、今度初めての方とか経験のあまりない方がそれを聞いててがっかりしてしまうって、そしてがっかりしないで、よし頑張るぞ、私もそのようになるって、苦労になると思ったらそれも怖いんですね。なぜ言うと自慢が中心になってる、ので。ですから私たちの祈り方も分かりやすくて、素直で、子供のように祈る、単純に祈る。それが本物の祈りなんですね。もう一つ、自慢する方法は服装。服なんですね。ネックレスで、けど十字架こんなでかいとか。そしてこれは僕もよく悩むんですけれど、よく牧師もね、こういう男性の高校生みたいな首、ね、2000年前イエス様そんなしてなかったけど、なんかそれをやると何を伝えようとしてるんだろうかって、周りの人に、ね、人の動機よくわからないんだけど、私がそんなしてたら私偉いのよっていうような、神父さんだから寄ってきてとか、なんかそういうなんかね、間違えたようなものも、その危険があるんじゃないかなと思うんですね。ですから私たちの服、どのような、それで何を周りの人に教えようとしているのかって、こういうクリスチャンもいるんですね。毎日地味な服を着る、本当につまらない服を着る、そしてグレーとか、そしてつまらない服着ると、結局みんなに出そうとしている電波は、私はもう霊的なのよって、そんなね、その服考えてないんですって、私の考え方はもう空中の方にあるのでとか、ですからもう服は地味でっていうような、そういうような人もいるんですね。ですから私たちの服も、何を周りの人に伝えようとしているのかっていうことを、確認した方がいいんじゃないかなと思うんですね。あとは祈りだけではなくて、その会話なんですね。場合によってクリスチャンがもうだんだんベテランになってくると、街で使うような言葉じゃなくて、なんかクリスチャンしか使わないような単語とか、そればっかり、そしてなんか周りの人たち見るとなんか 変な人になってるって、なぜ言うと、その、なんか、聖書にしか出てこないような単語ばっかり、兄弟姉妹とか、なんか、それ、街の中でそんな会話聞いたことありますか？あ、兄弟姉妹。なんか、けど、そういうなんか、なんか、そして、喋り方も、なんか、それ、けど、その、それは幸いであります。なんか、って、そして結局そういうような会話を使っているので、結局ね、逆効果、エリートなんだって思ってしまって、けども私たち学んでいるのは、本当の愛は 自慢しないということなんですね。リンゴの種を育てていると思ったら雑草だったって後で分かったら本当に悲しいことです、ね。うん、もう一つ、これはコリント第一手紙13章の1から3で注意してくれているんですけれども、もう一度読んでくれますか。
たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。また、たとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。また、たとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。
ここに分かるのは、下手したら与えられた霊的な賜物も自慢する道具になってしまう可能性があるんですね。予言ができるのよ私はとか、できないのってで、じゃあ祈ってあげようとか、上に立ってっていうような賜物が、私がこれを持ってる、これも持ってる、これが持ってるって、あなたが持ってないのっていうような、そのような、せっかく神様は賜物を送った理由は、愛の道具なんです。人を助けるためなんですけれども、心がずれてたら自慢の道具になってしまうというようなことなんですね。ですから、その、自分の与えられた賜物の使い方も、本当に謙遜に道具として使ったらいいんじゃないかなと思います。神様は自慢しない。なぜ言うと、基本的に自慢することっていうのは、足りてないっていうような意味なんです。自分ができていないから、無理に大げさに言わないといけないって。ですから、自慢する人っていうのは、基本的に持ってない人が自慢する。できてない人が自慢する。足りてないから自慢する。持ってたら自慢する必要がないんです。安心があるんだったら自慢する必要がないんです。それで神様は足りてないっていう人じゃないんですよ。ね。物足りないですから自慢しないとみんな私のとこに見てくれないとか、そういう神様じゃないんです。必要なもの、何か欲しいと思ったら一言だけで作ることができる。ですから神様は自慢する必要がないんです。一番自慢するような人は一番自分の価値が低い人なんですね。一生懸命私がこれができるのよってもう聞いてないのに、これもって、それ結局どうしてそこまで言うっていうと、自分が足りないっていうような上書きあるから、ですからそこまで自慢する必要になってくるんですね。ですから神様は自慢できない、必要もない、そして、自慢しない神様、具体的に見たかったら、これがこのイエス・キリストなんですね。イエス・キリストが普通の服を着てた、そして普通の自分の足使って歩いてた、そして弟子たちがもう、自分の足を洗いたくないとか、そんな惨めなことやりたくないと思った時に、イエス様は普通に、別になんか自分は謙遜なので見捨てみようとか、そんじゃなくて普通にみんなの足を洗ってくれたんですね。自慢しない、それは本当の愛なんですね。そして自慢する人っていうのはどうしても中に入っているの、自慢の中ではどうしても入っているものは比べることなんですね。周りの人と比べるような、自分がいつもいつも周りの人と比べているようなもんだったら 神の愛の世界ではまだまだまだなんだなというようなあの証拠なんですね。あの比べない、神様の愛の中ではあの比べない、一人一人の人間はあのユニーク、神様にとってはユニーク、特別なんです。そして、私と神様の関係とあなたと神様の関係は、コピーではなくてユニークなんです。なぜ言うと性格も違うし、導きも違うから、そして例えばヨハネ21章の20節23節まで読んでくれますか。ヨハネ21章20節から23節。
ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子と後についてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて、主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見てイエスに言った。主よ、この人はどうですか。イエスはペテロに言われた。私の来るまで彼が生きながら会えるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。そこでその弟子は死なないという話が兄弟たちの間に行き渡った。しかしイエスはペテロに、その弟子が死なないと言われたのではなく、私の来るまで彼が生きながら会えるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますかと言われたのである。
そしてこの話から分かるのは、ペテロとヨハネを見て自分と比べてたんです。いつも比べてたんです。私はこうでヨハネはこうで、あの人どうなんのどうなんのって、私がこうなんだけどあの人どうなんのって、いつも比べっていう、そうやって生きてたんですね。そしてあのイエス様は、彼の導きとあなたの導き違うのよって、私と彼の関係、あなたの関係、またユニークで違うので比べてはいけないということを教えているんですね。ですから皆様もそうなんです。神様はあなたと特注文、ユニークな素晴らしい関係を持ちたがっているんです。ですから周りのクリスチャンとある程度その人の人生を見て比べたり、学ぶものもあるかもしれないけれども、神様はあなたとどこにもないような特別なユニークな素晴らしい関係を持ちたがっているんです。それは本物の愛なんですね。本当にみんながクローンのように全く同じような扱い方してたら、それやったら本当の本物の愛じゃないんですね。あの神様、私たちは神様の傑作で本当に特別にあの作られているので、神様は皆様とどこにもないような素晴らしいユニークな関係を持ちたがっているんです。そしてその関係が私たちの一番大事な関係になるべきなんです。そして神様とものすごい親しい、あったかい、平安がいっぱいあるような関係を持ちたかったら、5種類ぐらいの、ことがあるんじゃないかなと思うんですね。これを、この5種類のものをやってたら、どんどんどんどん神様と親しい関係を、本物の関係、嘘の関係ではなくて本物の関係ができると思います。第一は、毎日失敗したら許しをもらうことなんです。良くないことしてしまったら許し、自分の人生は許し、許し、周りの人を許す、そして神様から許しをもらう。許してないような心だったら壁になってしまって、神様とうまくコミュニケーションが取れなくなりますので、ですから、許しが大事なんです。私はたまにちょっと、喧嘩みたいな、あの誰かと口喧嘩みたいになると、喧嘩してる時に私考えているのは、やばいって考えている。なぜ言うと、この人のことで心を引っかかってしまうと平安が取られて、そして神様と親しくなれなくなってくる、壁になってしまう。ですから早くこの人を許さないとっていうような 邪魔になってしまうって、もうその愛の関係の邪魔になってしまうので、だから謝るとこ謝って仲直りしとかないと壁ができてしまうって。ですから人を許す、そして神様から許しをもらう。許しっていうのは毎日神様に告白して、思いついたことを告白して、そして神様に告白したら許してくれますというような約束があります。そしてその祈りの中で変わる力ください、変わる、もう同じパターンで失敗するのではなくて、自分の人生を変えるような力をお願いします、知恵もくださいって、そのような祈りが自分の習慣として毎日、今日たまってきた失敗は今日許してもらうっていうような、よく例に出すんですけれども、生ゴミほっとくと強烈な匂いが出てきます。自分の心の中で許せないっていうような心を持つと、同じようなプンプン嫌なものになってしまいますので、許しが大事なの。許し、神様から許しをもらう、周りの人を許す、神様と関係を持ちたかったら、これが大事なポイントなんですね。2番目は、イエスという態度なんです。神様、何かして欲しかったら協力しますって、協力します、イエス、何か教えてください、何かやって欲しかったらイエスって、そのような性格、協力します、教えてくれるんだったら、やめて欲しいものだったら手放します、やって欲しいものがあるんだったらやります、イエスっていうような性格を育てていくって、神様が何か教えてくれるんだったらイエスっていうような性格なんですね。そしてそのイエスの態度の中では、どうぞ私の中に住んでくださいって、もっと大きく住んでくださいって、ね、私の、息子は今お姉ちゃんの家にちょっと住んでるんですけれども、そこに住むこと決まったときに問題あったのは、空いてる部屋が倉庫になってたんですね。倉庫になってたので寝るとこがなくて、ですからその古いものをまず出さないといけないことになって、古いものを出してから自分がそこに住むことができたんですね。ですから私たちもそのような部屋みたいなもんですので、邪魔物があるんだったら出します、イエス、はい、これがダメ、あ、じゃあ手放します、これも、じゃあスペースを作っときますどうぞって。そして今度はスペースが大きくなると、神様が大きく私たちの中に住んでくださるんですね。イエスの態度が大事、そしてこれ言うのをやめる、私こういう性格だからこれができないって、結局手放してないようなものがあるんですね。自分の性格手放したらすごいことになれますよ。みんな思ってるのは、性格こうなんだから絶対これができないと思ったら、本当は神様にイエス言ってたら、まるで素晴らしい別人になれるんですよ、ね、ですから決めつけないで、私の性格こうやからって決めつけないで、イエスっていう態度を取ること、今やってることと私の30年前の自分と比べると別人みたいなんですね。私はもう本当にもう、シャイで、人と関わらなくて済むように、生きてたのに、ですから私の家内もロブ別人みたいになってるって、なんか全然違うような、ね、だからイエスイエスイエスって、それをやると、協力しますやると、だんだんだんだん神様が強く強く私たちの中に住んでくださって働いてくれます。そしてもう一つは、これがね、今ものすごい頑張ろうとしてるんですけれども、それは、周りの社会の価値観を手放して単純な生き方をする。忙しいような頭が忙しかったら、神様なかなか、神様の声がなかなか聞き取れないので、ですから自分の人生を単純方面に持っていく、難しいことを、減らして、 そして今の私の中の戦いなんですけれども、やっぱり戦っているのは携帯と戦っているんですね。そしてなんか気をつけないと癖になってしまって、もう確認、そして1分しか経ってないのにまた確認とか、なんかね、その携帯に支配されているような。そして今度はじゃあ携帯を置いて祈りの散歩しようと思うとね、やっぱりちょっと戦いがあるんですよ。え、置いとくのって、って大事、なんか入ったらどうすんのっていう、なんかね、結局、そしてこれも分かったんです。祈りの散歩してるときに、携帯を つけたまま歩くと、祈りが浅いの。どっかで気にしてるの。なんか入るんかなとか、あの人電話した方がいいんちゃうかって、あの人にメールした方がいいんちゃうかとか、それで結局頭を難しくしてるんですね。ですから今は自分はやっぱり単純になろうと思っているので、じゃあ今本当に祈るから、じゃあ消すねとか、1時間消そうとか、そして自分の人生を単純にするっていうようなものが、本当に神様と親しい関係、神様の祝福、神様の平安を経験したかったら、このような自分の人生どうやってもっと簡単に単純にできるかなっていうのは大事じゃないかなと思います。そしてもう一つは、自分の人生が単純になってきたら、神様と、交わりするスペースが増えるはずなんですね。忙しかったらもう祈るそんな余裕はないわって、もうこんな子供もいるし、これもあるし、もうこれももうってなって、それ結局浅い、なんか枯れた疲れたような人生が続くんですね。ですから自分の人生が単純になってくると、今度は育てていけるのは神様と共に生きるっていう、共に生きる、あ、ここに花があるんだって、神様綺麗やなって、あなたが作ったんだなって、わすごい、これがすごいっていうような余裕が入ってくる。そのような余裕が入ってくると、神様の臨在がどんどんどんどん私たちの中に強く働くことができるんですね。そして今度はそのような、時間を取ると、神様の安心が入ってきて、それが自己満足のために与えられるのではなくて、今度は誰かを助けに行く、困っている人を助けに行く、悩んでいる人を助けに行く、そして与えられた愛、与えられた安心、平安を自分のものでだけではなくて、今度それを悩んでいる人たちに分ける、そしてしもべになって、そしてその人の下のとこ行って、弱さを見せながら助けるって、そうするとどんどんどんどんイエス・キリストの人格が私たちの中に強く強くなって、そしてその神様と共にいるっていうのは、私にとっては世界最大の素晴らしい経験だと思ってるんです。阪神タイガース優勝より素晴らしいと思っているんですって、そこまでなんですよって。そして優勝してても来年がある、再来年があるけれども、神様は変わることがありませんので、今日はこのような話をしたいと思っていました。祈ります。天父様、もうこのメッセージも作っている時に自分のことを考えてみたら、あ、ちょっとこれも自慢が入ってるなとか、そういうのいろいろ見えてしまって、そして、それが普通になってほしくないんです。あなたの愛は自慢しないような愛です。ですからどうぞ私たちの、心の中に働いて、本当に教会の働きでも、日常生活の行動の中でも、周りの人の距離を感じるんではなくて、本当にあなたの愛を感じることができますように働いてください、お願いします。そして今人間関係が悪い、人間関係が悪いからなかなか神様と親しい関係を取れない人、今悩んでいる人のために祈ります。本当に、勇気を与えてください。 そして仲直りができますように、許すことができますように力を与えてあげてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。